秋歌中、巻第六。さて、皆さんはそろそろお気づきでしょうか。なるほど、山吹歌江さんの終作よりは、さすが、詩として申し分のない和歌が並んでいますが、同時に、古今集の和歌を眺めていた頃に比べると、驚くほど単純な、わかりやすい和歌が並んでいるということに、複雑な間接表現や習字などによって、受け取るまでに時間を要した古今集と比べると、まるで八大集で一番初めに眺めた金曜集の頃のわかりやすい和歌が帰ってきたように思われはしないでしょうか。実は五線集の和歌には良くも悪くも着想をそのままに記しただけの、悪く言えば誰にでも読めそうな和歌が目白押しです。例えば、花田にもまだ咲かなくに、うぐいすの泣く一声を春と思わん。花田にもまだ咲かなくに、うぐいすの泣く一声を春と思わん。読み人知らず。春さえもまだ咲いていないのに、うぐいすの泣いた一声を春と思うよ。これくらいの感慨は嫌味のない素朴さがあり、好感が持てますが、さりとて歌江さんにも同じくらいの和歌は読めるのではないでしょうか。あるいはまた、いつの間に霞たつらん、春日野の雪だに溶けぬ色と三島に、いつの間に霞たつらん、春日野の雪だに溶けぬ色と三島に、読み人知らず。いつの間に霞は立ったのでしょう。春日野の雪さえ溶けない同じ色と思っていたのに、いつの間になどという散漫な表現は、むしろ歌江さんの和歌にこそ見られるような傾向ではないでしょうか。霞と春日野の雪の色も、心情から生まれた喜びとは受け取れない、宿題の提出課題のような印象で、類型的な表現には過ぎません。ただし、この和歌の最も悪いところは、結句の色と三島にです。このような特徴は、古今集には、屏風歌や歌合わせなどの晴れの和歌が多く収められているのに対し、五線集では、贈答歌や日頃の思いをさりげなく読んだ家の和歌、つまり日常的な和歌が多く収められているのが原因であると説明されたりしますが、むしろそのような和歌ばかりを採用してしまうところに、その時代の精神を見るべきかもしれません。そこには格調高く言葉を飾った古今集に対する、むしろちょっとした嫌悪感、日常から乖離したような虚飾性に対する反感が五線集の時代にはあったのかもしれませんが、それは同時に安いものを安く記すことこそ心を表したことにもなり、すなわち美徳であるように感じてしまう、今日風に言えば小市民的傾向も作用しているように思われます。あるいは当時であれば小貴族的傾向でしょうか。つまり五線集には今日の私たちにもちょっとした思いつきで生まれてしまうくらいの、着想をそのままに記したような、中途半端な思境に身を委ねたような、後世にまで残すべきものなのか首をかしげたくなるような和歌も多く収められているということですが、けれどもまた一方では、かえって古今集よりも私たちの感性で捉えやすい率直な和歌が多くあるということでもあるわけです。もちろん共感すべき市場を備えているものであれば、読み人知らずの和歌であっても、他の誰かに読めそうな体裁であっても、詩としての価値を有することは、これまでに眺めてきた和歌の面白さからも、十分に理解できるかと思います。 今はそんな和歌を秋歌中からいくつか拾い出してみましょう。花見にと入れにしものを、秋の野の霧に迷いて、今日は暮らしつ。花見にと入れにしものを、秋の野の霧に迷いて、今日は暮らしつ。紀貫之。花見にとかつては出かけたものなのに、秋の野原の霧に迷いながら、今日は同じ場所に過ごしています。なるほど、花見に出かけたのも今は秋。ただそれだけの和歌ですが、万葉集時代に好まれた肉織で春の回想を済ませ、霧に迷いながらというその回想との印象の違い、さらには今日は暮らしていますと即興的に読んだような取りまとめ、詩境は十分に伝わってくるのではないでしょうか。袖に映る月の光は秋ごとに、今宵変わらぬ影と見えつつ。袖に映る月の光は秋ごとに、今宵変わらぬ影と見えつつ。読み人知らず。袖に映し出される月の光は、秋が来るたびに、今宵も変わらない影と見えながら、月の光は変わらないのに、私の境遇は変わってしまう。そんな和歌です。簡単に見える和歌ですが、袖に映るという表現を、ただ照らしているとか、梅雨に濡れたようなイメージではなく、今は涙のために、月の光が映っていると解釈すると、結句の見えつつが生きてきます。つまり、月の光は今宵もまた、毎年の秋のように美しく照っているけれど、袖を濡らして泣いている私の心は、すっかり変わってしまったように思われる。そんな解釈になります。月影は同じ光の秋のよう、わきてみゆるは心をなりけり。月影は同じ光の秋のよう、わきてみゆるは心をなりけり。読み人知らず。照らし出す月は同じ光である秋の夜を、いつもとは分けて見てしまうのは心のせいなのです。この詩はそのまま思いに到着することができるでしょう。はじめの2句は、月の光は同じであると読んでいるわけですが、わざわざ同じと述べたのは、比較する対象が昨日の月と今日の月にあるわけではなく、最も月を見たくなる満月同士を比較したものであるからに他なりません。それは3句目で明らかになります。すなわち、秋の陽。つまりこの和歌は他の季節の満月に対して中秋の明月を称えた和歌になっているわけです。それで下の句にかかります。満月というものはいつも変わらない光であるのに、この秋の夜の月ばかりを特別なものとして眺めてしまうのは、私たちの心のせいなのだなぁ、というのが答案になります。これを例えば、中学生の日記帳くらいにして、満月はいつもと同じ秋の夜を素晴らしく思う私の心さ、満月はいつもと同じ秋の夜を素晴らしく思う私の心さ、などと主観に任せるよりも、改めて思い当たったような余韻がこもります。それ以上に大切なことは、直上に読んだものは、とはに私の考えに過ぎませんが、分けて見てしまうのは心というもの、とちょっと客体に記すことによって、和歌が個人の考えを離れて万人の思いへと昇華されている そのために、だったらどうだっていうのさ、あんたの思いなんてちっとも聞きたくもないよ、なんて気持ちにならないで済むわけです。もっとも、そんなチープなエゴが総出演で、次戦まで交えてパレードを繰り広げているようなグロテスクな雑誌もありますが、もちろんこれはあくまでも例の2つを比べた場合で、客体が主体に勝るという意味ではありません。どちらにも優れた女子方があり、それを全うしなければ俗に陥るというだけのこと。つまりこの場合、素晴らしく思う私の心さ、なんていう現代語の和歌が下手すぎたということになるでしょうか。お見ないし花の盛りに秋風の吹く夕暮れを誰に語らん。お見ないし花の盛りに秋風の吹く夕暮れを誰に語らん。読み人知らず。お見ないしの花の盛りに秋風が吹いてくる夕暮れを誰に語ればよいのだろう。たわいもないリリシズムと戯れて、お見ないしの美しく咲いている盛りに冷たい秋風が吹いてくる夕暮れの、やがては花を枯らしてしまうような寂しさを誰に語ったらよいのだろう。そう読み解いただけでも愉快です。その上、和歌ではおなじみの表現、秋の風が秋の風を暗示することをほとんど同時に悟れるようになると、たちまちお見ないしが女性を暗示し、恋の盛りに吹く秋の風を誰に語ったらよいのでしょうか、という悩みの姿さえ浮かんでくる。この二つのイメージが二重唱でも奏でるみたいに、どちらも真であるように思われるならば、この詩は成功していると言えるでしょう。ちなみに、秋風による秋風の暗示は、決して下手なダジャレなどではありません。冷たい秋風のよそよそしさが、さながら恋人の心が離れて、思いの枯れていくような、吹きすさぶもののように思われる、そんな情緒が重ね合わされているからです。それが、吹けゆく秋と共鳴するからこそ、捉え方に慣れてさえくれば、まるで二重奏を奏でているように聞こえてくるのです。もっとも、この種の着想がうまくこなれずに、ダジャレに終始しているようなダカもまた、五線集にはしばしば収められていることを、私は白状しなければなりませんが、幸いにしてこの和歌は、そのような弊害に陥らずに済んでいるようです。秋宴、寛大七。単純な着想を語るように読みなせば、受け取りやすく、率直な思いが伝わってきます。けれども、その着想や思いが中途半端であると、たちまちそれを悟られて、安っぽい落書きへと転落します。複雑な着想を習字を凝らして読みなせば、受け取るのにちょっとした読解が必要になります。けれども隠された思いが余韻となって響き渡ることもあるのです。かといって、技巧に陥ると言葉をこねましたような嫌味ばかりが目につきます。どちらが優れているのか、それはもとより個別の和歌ごとに判断するしかありません。同じ、梅雨が葉を染めるという内容を読んでも、秋ののにいかなる梅雨のをきつめば、知事の草葉の色を変わるらん。秋ののにいかなる梅雨のをきつめば、知事の草葉の色を変わるらん。読み人知らず。 秋の野原にどのような露を敷き詰めたなら、すべての草葉の色は変わるのでしょうか。と読むならば、あるいは素朴な感性を持った、情報を餌のように食い漁るばかりのブロイラーではない少年があったなら、
ああ、そうだね。こんなだだっ広い野原を全部染める露なんて、僕、想像もつかないや。
と、素直に喜ぶかもしれないような着想を読んだことになりますが、けれども、別の着想に赴きながら、遅く、とく、色づく山のもみじ葉は、遅れ、先立つ、梅雨や、遅らん。遅く、とく、色づく山のもみじ葉は、遅れ、先立つ、梅雨や、遅らん。在原の元方。遅く、あるいは早く、色づいていく山のもみじの色の変化は、遅れたり、先立ったりしながら、梅雨が置かれるせいなのでしょうか。先ほどの和歌が、野原いっぱい置かれた梅雨という空間の広がりを読んだのに対して、ここでは時間的に、遅れたり先に立ったりしながら梅雨が置かれるために、タイムラグが生じるみたいに草木はもみじ色に変わっていく。それで色があれほど異なっているのだ。そう読んでいることになります。さらには、遅く、とく、遅れ、先立つ、という言葉のリズム遊びも極めて効果的です。それでいて、どちらの和歌が一方的に優れているわけでもありません。もみじ色に思いを染めてイヤリング、あなたのくれた涙の露かも。もみじ色に思いを染めてイヤリング、あなたのくれた涙の露かも。山吹歌い。これに対して歌いさんのは完全な虚構に身を委ねて、まるでもみじ色みたいなイヤリングはあなたのくれたプレゼントだけれど、今では思い出ばかりに染められて涙の露のように思われます。枯れゆく頃の色彩と、露に見立てた涙の形とを、共に、イヤリングの内に込めたところに、なかなかの見どころがあるようです。ただ、結句の、涙の露かも、というのは、古典を習ったために、かえって昔の和歌の表現に、束縛されてしまったような印象も、泣きにしもあらず。ここでは、わずかなもので、史上を台無しにするものではありませんが、この詩の弊害は、諸学につきまとうのが宿命のようです。例えば、花すべてこぼした後の青空の水はメダカを描いたそうなり、花すべてこぼした後の青空の水はメダカを描いたそうなり、ババアキコ、花をすべてこぼした後の青空のような水。あまりにもコテコテのなりなどの古文にはふさわしくない現代文の構文です。それで言いながら最後だけ取ってつけたような古語がまるで単古文のように加わることによって、いかなる時代の日本人も決して使用しなかった歪な日本語もどきへと陥ってしまっている。生きた言葉の渦から新しいものを生み出すのではなく、どこの社会からも有利した化石を散りばめたような捏造言語を干からびた感性でもってこね回すような傾向は、実際は作者が詩人として極めて稚拙な段階にあることを露呈しているに過ぎません。ただし、山吹さんのはただ涙の露という表現がちょっと自分のものとなっていないくらいのもので、現代文でも通用する表現ですから、
カヒタサウナリーと比べるのはちょっとかわいそうかもしれませんね。失礼いたしました。お詫びも兼ねて今回の和歌はまあよろしいとしておきましょうか。ちなみにメダカの歌は、こぼした後の水はメダカを飼いたそうですと読めば、まだしもよかったものを、青空の水はなどという例え、青空のような水はと解釈を加えるにも、肉までの状況から乖離しているために一度立ち止まらなければならないような着想を加えたために、そこだけ読み手が継ぎはぎを加えたようなこなれない表現へと陥ってしまいました。気づいてしまった着想をどうにか込めようとして、読み手がアクセクしている姿ばかりが広がるような興ざめを引き起こしている点にも初学の傾向が感じられますので、山吹さんはそのあたりも反面教師にしたらよいかと思われます。さて、山吹さんのを含めてここに紹介した梅雨の和歌は、着想をわかりやすくまとめて嫌味がありませんが、もし和歌の心ということについて考えると、読み手の深い情緒に引き込まれてしまうほどの魅力があるとは言えないようです。こちらから寄り添ってみれば、なかなかに思考も湧いてくるよ、そんなところでしょうか。五線集の和歌の傾向は、この程度の和歌が極めて多いことで、さらに恋歌以降になりますと、後世に残すほどでもない、と私には思われるような和歌が目白押しです。そのあたりが、学者風情がどう言い訳をつけても、八大集の中では極めて傷の多い五線集の魅力の乏しさではあるのですが、もちろん心に訴えるような和歌もないわけではありません。秋風に誘われ渡る狩り鐘は、雲い遥かに郷土を聞こゆる。秋風に誘われ渡る狩り鐘は、雲い遥かに郷土を聞こゆる。読み人知らず。秋風に誘われるように渡る狩りの鳴き声は、雲の遥か向こうから今日こそ聞こえてきます。渡り鳥である狩りが何を基準にしてやってくるのかはわかりませんけれども、肌寒い風が吹き抜け、秋のわびしさを感じた今日こそ、まさに雲の遥か彼方から狩りの鳴き声が聞こえてきたのです。その声はまるで秋風に誘われているように、私には思えてなりませんでした。要するに読み手が、秋らしい感覚にとらわれたその日に、狩りたちもやってきたので、互いの思いが共鳴するような錯覚にとらわれた、そんな和歌になっています。先に紹介した、梅雨ともみじの和歌が、ちょっとした着想をうまくまとめたくらいのものだったのに対して、
誘われるように渡る雲の遥か向こうから今日こそ
といった表現が、捉えた瞬間のイメージ、すなわち臨場感を高め、その情景の中で読まれたような印象が私たち聞き手の心にまで湧いてくるならば、技巧を凝らしたものではないとはいえ、この和歌は秋歌であると言えるでしょう。